特集、深まる絆。東日本大震災から10年、助け合う、支え合う。平成23年3月11日に起きた東日本大震災から10年、当時の辛い思い、記憶。それでも住民が励まし合い、支え合って乗り越え、絆を深めてきた。この試練に向き合い、前を向いた人々の活動の軌跡に迫った。お国の絆。自慢の里山を守る。美しい里山が広がる霊山町お国地区。東日本大震災、福島第一原発事故の影響により、大きな被害を受けた。立ち上がった住民たちの歩んだ軌跡。あの時を境に、美しい里山が広がる霊山町お国地区。静かな谷合いの田園風景は、昔話に出てくるような雰囲気を持つ住民自慢のふるさとでした。平成23年3月11日の東日本大震災、その後に発生した福島第一原子力発電所の事故。発生から間もなく、静かな小国地区に連日のように報道関係者が押し寄せました。この10年、住民はどんな思いで自慢の里山を守ろうとしたのでしょうか。そこには強い絆がありました。写真。霊山町小国地区。南北に約6キロの谷合が一直線に伸びる里山に400戸ほどが暮らしている。東西に国道115号線が走り、福島市に近く、平成29年には相馬福島道路の霊山インターチェンジ開通、道の駅伊達の里霊山が開業し、訪れる人が増えている。説明。霊山町小国地区の様子を上空から捉えた写真です。写真終わり。住民の力で絆と結の復活へ。自分たちでやるしかないと決断し、立ち上がった小国地区。やると決めてからの行動力、団結力は大きなうねりとなり、幾多の困難に立ち向かい、一歩一歩着実に乗り越えていった。その活動は、今まで以上の交流を生み、絆が生まれた。様々な取り組みを行ってきた小国地区の皆さんのキャプションのもとに、小国地区の皆さんの集合写真が掲載されています。自分たちでやるしかない。報道などで放射能汚染が危ないという情報しか入らない。どう危ないのかわからないから自分たちでやるしかないと、住民たちが次々と立ち上がりました。はじめに動き出したきれいな小国を取り戻す会では、地区住民が自ら空間や農産物の放射線量の測定を行い、解放などで会員同士で共有を図りました。数えきれないほどの勉強会や話し合いを行い、小国の団結力を強くしていきました。小国地区復興プラン提案委員会では、防火水槽やため池の除染、水が乏しい地区のため、水道拡張などを市に提言し、実現に至りました。参加した住民は、ため池除染など、私たちの提言が市全体へ波及したことは、伊達市のためにも力になれた、と話しました。どん底から良い方向に。地区住民の絆が深まる活動がどんどん活発になっていきました。震災前までは、下小国地区と上小国地区が一緒に何かを取り組むということはほとんどありませんでしたが、みんなでまとまることで、道の駅で小国地区の盆踊りを開催し、一体感が生まれ盛り上がりました。その他に加工品を作って道の駅での販売にこぎつけたり、若手農業者によるマルシェが開かれたりと活気づきました。10年を振り返り、下小国の住民が上小国に行く機会が増えたことで、上小国の良さが分かった。この事故は決して良いとは言えない。でもこれがきっかけとなり、今まで以上に絆は深まった。いろいろな支援をいただきお世話になった。と話しました。地区住民の方々の話し合いの様子の写真が2枚掲載されています。 小国地区の強い絆の理由。小国地区は日本初の農業協同組合発祥地、1900年として協力し合い、助け合う精神が刻まれている。小国地区交流館にある記念碑の写真が掲載されています。絆がさらに深まった。菱沼勲さん。平成28年4月から令和2年3月まで復興支援員として小国地区の復興に取り組んだ。人づくり、ものづくり、地域づくりに取り組む中で、小国地区の人たちの一体感はすごい。何より女性の力が本当に大きいと感じます。モチベーションを上げるために自分たちの地域を良くしていこうという意識を常に感じます。自分たちで自分たちの地区を取り戻そうとする姿に心を打たれました。菱沼勲さんの顔写真が掲載されています。戻れ、綺麗な小国へ。放射能から綺麗な小国を取り戻す会。偶然のきっかけから。行政の対策を待っているだけでは地域が崩壊するという強い危機意識を感じた小国地区の有志が、この地で今まで通り長く住み続けていくことをスローガンに掲げ、放射能からきれいな小国を取り戻す会を平成23年9月に立ち上げました。この会の活動は震災以降の小国地区の根幹となる大きな活動となりました。会長の佐藤総陽さんは、困った時は相手のことを考えて力を合わせる地区だと強く感じたと話し、人の強さや温かさを伝えてくれました。写真。愛着のあるふるさとの風景を眺める佐藤総陽さん。放射能からきれいな小国を取り戻す会会長。写真終わり。取り戻す会の主な活動。放射線量分布マップの作成。市で取り組んでいる放射線量測定マップの1キロ四方のメッシュより詳細な100メートルメッシュ533地点の詳細な調査により放射線量分布マップを完成。住民主体により継続的に行われました。小国市民放射能測定所。地区住民の強い要望を受けて、小国地区交流館の一室を借りて検査室を設け、民間企業から提供を受けた簡易分析装置を2台設置して、農産物など食物の放射性物質測定を行いました。水稲試験栽培。市に働きかけ、市政アドバイザーの根本教授、東京大学の設計のもと、水稲栽培の過程でどのようにすれば放射性物質の低減が図れるのか研究を重ねました。水稲試験栽培の様子の写真が掲載されています。会員の声記録集。原発事故後3年が経過した平成26年5月から、原発事故の被害とそれに立ち向かう住民の思いを後世に残すため、記録集を制作。101人の思いが綴られています。記録集の冊子の写真が掲載されています。自慢の小国地区へ。地区に住む一人一人が愛着のあるふるさとを守りたい、元気にしたいと思う気持ちが原動力となってきた。小さな積み重ねが大きな一歩となり、地区を一つにまとめ、少しずつ取り戻していった。循環できる環境に、良善プロジェクト。良善プロジェクト現地代表。復興桜として植樹した河津桜のつぼみを確認する大沼豊さんの写真が掲載されています。偶然のきっかけから。この取り組みは、NPO 法人再生可能エネルギー推進協会から声をかけてもらったことから始まりました。地区の有志十数人で、小国地区のために何かできないかと考え、良善プロジェクトを立ち上げました。汚染された農産物からバイオガスの製造実験、小国の特産品を作ろうと、ポットに夏ハゼの苗を植えて育て、ジャムを作ったり、 循環できる環境と食をテーマに活動しています。良善プロジェクト現地代表の大沼さんは、気心知れたメンバーが健康で交流を深めることが一番と充実感いっぱいの様子で話しました。写真が3枚掲載されています。写真1、仮置き場の跡地に河津桜100本を植樹。写真2、バイオガスの製造機器。写真3、平成30年に完成した加工施設、おまじの輪。写真終わり。絆を深める、小国山吹おしゃべりサロン。戻す会があったから。市民放射能測定所女性スタッフの活動が発端となって、平成24年6月に設立された、小国山吹おしゃべりサロンには15人ほどが参加し、パッチワークや料理を作ったり、月1回ほどの活動を通して絆を深めてきました。代表の今村和子さんは、綺麗な小国を取り戻す会があったから、この活動につながっている。じっとしていてはダメ。行動を起こすことで問題の解決につながっていく、と行動を起こすことの大切さを話しました。写真が2枚掲載されています。写真1、サロンのメンバーで作った絆の証。写真2、道の駅のイベントではおもてなし隊として大活躍。写真終わり。伝統の継承、小国地区の太鼓。次へつなぐ。太鼓の盛んな小国地区は、4つの太鼓保存会が震災後も子どもたちへ太鼓の楽しさを伝え、伝統をつないでいます。山下太鼓保存会会長の菅野忠之さんは、震災後メンバーが避難するなどして活動休止していた時もあったが、太鼓祭りの再開を機に久しぶりに集まると、自然とみんな笑顔で太鼓を叩いていました。と当時を思い出しながら話しました。良善太鼓の継承、叩き手の交流や絆を深めてくれた良善太鼓祭りの様子の写真が掲載されています。魅力いっぱい小国の春、花々。小国地区を南北に走る県道の両側に多くの桜が見られます。中でも上小国地区の県道沿いや伊達市天然記念物に指定されている駒姫桜、樹齢500年がおすすめ。その他にも中島花の会、上組菜の花研究会などがあり、季節を通して訪れる人たちを花々が魅了してくれる。春になったら見てほしいのキャプションのもとに、小国地区の花々の写真が4枚掲載されています。交流を深めるイベント。震災後、地区のコミュニティを守る取り組みが数多く行われた。上小国、下小国地区などで分かれていた盆踊りを一緒に開催し、大盛況だった。区民会や地域おこし支援員、有限会社保有、サロンのメンバー、若手農業者などが中心となって、自分たちの力で地元を盛り上げる活動が盛んになった。地区で全体で行った盆踊り。道の駅伊達の里良善ができたときに、小国地区全体の盆踊り大会を開催。地区を一つにした象徴的なイベントとして盛り上がりました。シンボルに、竹屋と眉のルーツ。道の駅ができることに合わせてシンボルになればと、見渡り神社に作り、夜にはライトアップされて幻想的な雰囲気に包まれました。体育館アートフェスタ in 小国。旧上大国小学校の体育館が壊される前に、素敵な壁画を描いてお別れするイベントが行われ、約120人の地区民が参加しました。楽しいドロンコプロジェクト。小国小学校の近くの田んぼで、地域の子どもたちに土との触れ合い、食の安全性や農業の楽しさを知ってもらう体験を行いました。それぞれのイベントの様子の写真が掲載されています。毎日測定を継続。我々がやらねば。市民が安全かどうか判断できるよう見える化すること。 NPO 法人環境ワーキンググループ伊達は、市民のため雨の日も雪の日も10年間毎日測定を行った。道路での測定の様子の写真が掲載されています。我々がやらねば。東日本大震災に伴う福島第一原発事故により、放射性物質の汚染から市民生活を守るという今まで経験したことのない喫緊の問題が起こりました。その時、菅野理事長は、放射線量を測らないとダメだ。測って見える化することが市民の安心安全につながると思い、放射線に詳しい知人に連絡を取りました。運よく放射線量測定器を借りることができ、報道の発表をもとに市内の線量が高いと思われる場所を重点に測定を開始。その後、市が測定していた地点を引き継いで測定を続けてほしいと市から連絡を受けました。市民の思いやりを励みに。市の依頼を受け、市内19地点を毎日測定していると、雨の日も風の日も測っても何もならないぞ、と市政に対する不満をぶつける市民もたびたび現れました。そんな中でも放射線量に対する不満をぶつけるのではなく、高い低いではなく、あなたたちが測ってくれることが嬉しい。安心の基礎を作ってくれてありがとう、と測定していることへのねぎらいの言葉をかけてくれる市民もたくさんいました。雪の日には測定する場所の雪かきをして測定しやすいように準備をしてくれたり、寒い時には温かいお茶、暑い時には冷たいお茶を差し入れてくれたりと、市民の思いやりが測定を継続するモチベーションにつながりました。菅野理事長は、声をかけてくれる市民がいることが私たちの使命感や励みとなった。会話することで市民とつながることができたことが一番、と笑顔で話しました。市民の安心につながれば。放射線量の測定のほかに力を入れたのが啓蒙活動でした。地域の放射線に関する勉強会や、小原町文化祭で活動の報告をするブースを設けて、市民と対話することでメンバーの勉強にもつながりました。メンバーの引地勲さんは趣味が登山だったこともあり、市内の山々の放射線量を測ってはどうかと発案し、平成25年から市内40山を3回にわたり計測し、市内の山々の放射線量の測定記録をまとめました。引地さんは、登りやすかったのは霊山です。その他の山は藪をかき分けて登る山が多く、大変でした、とその時の苦労を思い出しながら話しました。メンバーの平均年齢71歳です。元気に活動しています、のキャプションのもとに、理事長、菅野幸男さん、理事、庶務担当、引地勲さん、二人並んだ写真が掲載されています。写真が4枚掲載されています。写真1、放射線量の測定の結果を取りまとめ、その年度ごとに記録集を制作。その他の活動についても内容が綴られている。写真2、啓蒙活動の一環として、小原町文化祭で活動報告を行った。写真3、市内河川の水質調査を定期的に行っている。写真4、メンバーの発案により、独自に市内の山々の放射線量を測定。測定結果を冊子にまとめている。写真終わり。NPO 法人環境ワーキンググループ伊達。平成14年8月に、小原町環境ワーキンググループを設立。平成23年7月より、市の委託を受け、毎日、市内19地点の放射線量測定を開始。平成24年2月に NPO 法人に認定。環境ワーキンググループ伊達を設立。平成24年から26年まで桃の里マラソン大会コースの放射線量測定を実施。平成25年11月に第6回いい川、いい川づくりワークショップ全国大会でグランプリを受賞。市内40山の放射線量測定を開始。平成29年2月に放射線量測定連続2000日達成。 平成29年度伊達市全校表彰受賞。令和元年11月、放射線量測定連続3000日達成。環境ワーキンググループ伊達の活動を知って。藤永愛一郎さん、大阪産業大学教授。伊達市住民に聞き取りし、リスクコミュニケーションの大切さを検討した。私が最初に環境ワーキンググループ伊達を知ったのは、平成27年12月に、菅野理事長と島田事務長にお会いした時でした。放射線調査については、政府がしていることしか知らず、菅野理事長から毎日放射線を測定していることを聞き、最初は耳を疑ったほどでした。そもそも住民が自分の住宅やその周辺の測定を定期的にしてほしいと思われるのは当然のことです。しかし、だからといって行政の代わりに測定できるのかというと、言うに易し、行うに難しです。自分たちのところを自分たちで測定するということは当たり前のようではありますが、なかなかできるものではないことです。しかも、雨の日も風の日も雪の日も、毎日休みなく継続されていることに敬服いたします。藤永愛一郎さんの顔写真が掲載されています。
気持ちに寄り添うこと、支えることが大切。現在の思い、当時の奇跡。当時は子供や家族の健康がとにかく心配だった。市外、県外に自主避難をしたことが正しかったのか、自問自答の繰り返し、同じ境遇の人にしか話せない、理解できないことがある。そんな自主避難者を支え、また伊達市で暮らすことを支える人たちがいた。県外では、伊達市県外避難者相談窓口、活動期間、平成25年6月から平成29年3月。場所、山形市、米沢市、新潟市。運営、NPO 法人山形絆の架け橋ネットワークほか。市では、県外に自主的に避難している市民の相談窓口として、山形県と新潟県の合わせて3カ所に相談窓口を設置。そこで避難者支援を行っている NPO 法人などの協力を得て、相談業務、行政相談会、交流会などを開催し、伊達市の状況を伝え、避難の継続や伊達市に戻るための支援を行った。声をかけてつながること。ピーク時の平成24年5月頃には、1000人ほどが伊達市から県外に自主避難していました。その後、自主避難者の数は減っていきましたが、長期にわたる避難により、支援者も減ってきたことから、ふるさととのつながりや支援を継続するために、伊達市の自主避難者が特に多かった、山形市、米沢市、新潟市に、伊達市県外避難者相談窓口を設置しました。その地域で避難者支援の活動を行う団体の協力を得て、週3日ほど相談窓口を開き、避難による心配事の相談や子育てにかかる申請の受付など、避難を続ける市民の心の支えとして声をかけ続けました。山形や米沢では、さくらんぼ狩りや芋煮会を通した交流会を開催し、避難した市民同士の交流や親子での触れ合いを通し、避難者の負担軽減やリフレッシュに努めました。伊達市避難者相談センターの看板が置かれた玄関先の写真と、さくらんぼ狩りの様子の写真が掲載されています。NPO 法人山形絆の架け橋ネットワーク代表理事、早坂真一さん。2012年に福島県の避難者支援のために結成された絆の架け橋推進協議会を前身母体とし、2013年に福島県をはじめとする被災者の支援などを目的に設立した。代表理事として伊達市の避難者支援活動を行った。令和元年東日本台風の際は、 柳川町の復旧活動に参加した。官民連携による支援。あれからもう10年が経つんですね。最初は津波被災地へボランティアに行き、こんなに避難者がいるんだと認識したのがあの年の秋。やがて避難者は減っていったものの、支援者がそれ以上に減り、もっと本腰を入れようと考え、それまで活動していた団体を NPO 法人化する準備をしていたときに、伊達市の相談業務のお話をいただきました。1年間の短い支援業務でしたが、市の施策が避難者寄りだったこと、市の職員さんがとても親身だったこと、そして伊達市の避難者の皆さんも私たちを頼ってくれたこと、官民連携による支援の模範だったのではないかと振り返っています。一昨年の台風19号の時は、災害ボランティアセンターの運営支援者として福島県担当となり、偶然にも伊達市の災害ボランティアセンターに少しですが関わらせていただくことができました。まだご縁が続いていたんだなと感じました。これからも避難者支援を継続していきます。作業中の早坂真一さんの写真が掲載されています。市内では、伊達門もの家、活動期間、平成28年6月から平成30年12月、場所、保原町あざ鉄砲町の借家を借りて開設、運営、NPO 法人良善里山学校。 NPO 法人良善里山学校では、震災原発事故直後の平成23年より独自に親子県外保養事業などを展開。平成25年から平成28年まで市の委託を受けて避難者・帰還者支援事業を実施。平成28年より福島県ふるさと福島交流相談支援事業を活用し、市民の手で帰還者が交流相談できる窓口、伊達門もの家を開設。経験を生かし帰還者支援。市民の手による帰還者支援が始まったのは、震災から5年が経過した平成28年6月でした。伊達門もの家は、帰還者の交流の場づくり、放射線測定、避難体験記、震災の風化防止を事業の柱としてスタートしました。避難体験記はスタッフの発案でした。この体験を忘れてはいけないという思いと、辛い記録を残してよいのだろうかという思いで、当時のスタッフ同士とても悩みましたが、帰還者が勇気を持って書いてくれたことで、当時の記憶と思いが詰まった避難体験記録が完成しました。スタッフは自分自身も避難し帰還した経験を生かし、同じ境遇の支援者として不安や悩みを共有する機会を作り、伊達市での生活が安心できるよう願って支援してきました。時には他の団体や専門家、行政とのつなぎ役となり、帰還者に寄り添いました。伊達門もの家の建物の写真と、交流の様子の写真が2枚掲載されています。元伊達門もの家スタッフ、荒井義美さん。自身の自主避難の体験を通じ、伊達市に戻った後、伊達門もの家のスタッフとして帰還者に寄り添い支援活動を実施。現在は仲間とライフ・フォー・マザーズを立ち上げ、子育てするために大切なつながりを地域の中で作っていくことを目指して活動中。つながることの大切さ。震災後、親戚も知人もいない場所へ避難した私は、孤独感を感じる毎日でした。そんな中、避難先では市民活動が活発で、民間の支援者も多く、交流会が開かれていました。孤独感でいっぱいだった私は、思い切って避難ママ同士が集う交流会に参加することに。ママ同士、避難や子育ての悩みを共有することで、不安も少なくなりました。 そして徐々に避難先での生活も楽しめるようになっていきました。震災前、伊達市に住み始めた頃は、出産や仕事もあり忙しく、周囲の子育て交流会などには参加したことはありませんでしたが、思いもよらない災害からつながることの大切さを知りました。帰還後は、帰還された皆さんのお役に立てればという思いから、伊達もんもの家でスタッフとして支援活動を行ってきました。震災後10年が経とうとする今、つながりがあったからこそ、知らない土地での慣れない子育て生活を楽しむことができたと心から感じています。新井さんの顔写真が掲載されています。伊達市に戻ること、それぞれの思い。震災原発事故後、自主避難や家族事情で県外に、様々な葛藤の中で伊達市に戻ることを決意。そこにはたくさんの人の支えや家族への思いが詰まっている。震災から5年が経過した平成28年、機関車支援活動を行っていた伊達もんもの家が、伊達市に戻った市民に声をかけ、避難体験記をまとめました。ここでは、2人の震災後の体験記、抜粋したものを紹介します。3.11 から、2年半後に3番目の子供の妊娠が分かりました。2人の子供たちとの生活もかなり大変だったので、3番目が生まれてからも、避難先で育てていく自信はなく、福島へ帰ることが決まりました。伊達市に戻ってからは、周りの方に放射性物質の話をしていいのか悪いのか、避難という形で逃げた自分が福島で頑張って生活していた方にしてもいいのかわかりませんでした。そんな中で私の支えになってくれたのは同じく避難から戻った友達でした。悩みを聞いたり話したり、お茶を飲んだり、それだけでとても心が落ち着きました。本当に感謝しています。皆さんと情報交換をして少しずつ問題の解決に取り組みました。そうして 3.11 からやっと5年、伊達市に帰ってきてから2年半が過ぎ、ようやくここまでの道のりを歩んでこれました。長い長い5年間、書いていると同時に当時が蘇りますが、詳しく書けません。言葉にできないほど辛かったです。少し取り戻したものはありますが、不安はいつまでも消えることはないと思います。これからもずっと。それでもここで生きていきます。震災後の5年間。グイーン、グイーン。なんだろうと胸がわさわさした瞬間、地震が起きました。震災の前年に、夫の実家である北海道に行くことが決まっており、5月には夫の実家である北海道に行くことが決まっており、引っ越しをする予定でした。震災が起き、健康に心配がある母たちをこんな不安定な状況の中、置いていきたくない気持ちが増していました。そんな気持ちはありながらも、予定通り北海道に引っ越し、丸1年経ち、生活も落ち着いてきました。秋になり、母の病気が悪化、入退院を繰り返すようになりました。何か手助けしたいとの思い、息子と一緒に福島の実家で過ごすことになりました。母の病状は少しずつ悪化し、1月の末に息を引き取りました。母はどんな思いだったのか計り知れませんが、私は少しでもそばにいられてよかったと思っています。後に父から聞いたのですが、私たち夫婦が北海道に向かう際、気の強い母が泣いていたこと、フェリーが出てからなかなか港から離れなかったことを知りました。震災から3年経った春、福島に戻ってきました。帰ってきたものの、子供がいるからか、やっぱり原発事故の影響は気になりました。でもいろいろな方にお話を聞いたり、教えてもらった勉強会に参加したりして、 今では放射能の不安はなく暮らせていると思います。今は楽しく過ごすのが一番大切だと思っています。笑って過ごして、なるべくストレスなく。私は母から教えてもらった気がします。今を楽しく生きて、と。そして、今大好きな夫と息子たちと共に福島、伊達市で生活できて幸せです。たくさんの支援に感謝。絆を大切に前に進む。応援。伊達市へエール。平成24年から平成25年まで、北海道松前町と島根県出雲市から6人の応援職員が伊達市の復興を助けてくれた。阿郷彩さん。現在の所属。出雲市財政部資産税課。当時、伊達市の所属。市民生活部市民生活課。派遣期間、平成24年4月から平成26年3月。伊達市の思い出。1年目の冬に大雪となり、埋もれそうになりながら通勤したこと。厄年の人から洗剤をもらったこと。桃の扱いが贅沢だったこと。私は避難者支援、賠償の相談の仕事をしていましたが、伊達市のこと、原発の被害のことなど、何も知らない状態でのスタートでしたので、果たして私がすることで応援になっているのかと不安に思っていました。案の定、今思い返してみても、私がお役に立つよりも、私が皆様に助けていただいたり、励ましていただくことの方が多かったのではないかと思います。そうやって良くしていただいたおかげで調子に乗った私は、当初の不安も忘れ、1年の任期のところをもう1年延長させてもらい、2年の任期を全うすることができました。本当に伊達市の皆様には感謝の言葉しかありません。ありがとうございました。少し遠いところからですが、ずっと応援しています。阿郷彩さんの顔写真が掲載されています。岩本拓さん、現在の所属、出雲市経済環境部観光課、当時伊達市の所属、市民生活部放射能対策課、派遣期間、平成25年4月から平成26年3月、伊達市の思い出、カリカリの桃が美味しかったこと、冬は寒かったけど人が暖かかったこと、お酒が美味しかったこと、福島弁がかっこよかったこと。震災の約10日後には、給水応援部隊の第三次班として5日間ほど仙台市へ派遣されました。それから2年後の平成25年からは、伊達市へ1年間の派遣となり、復興のお手伝いをさせていただくことになりました。伊達市での1年間、皆様には毎日大変お世話になり、お手伝いに行った私が、逆に皆様に元気と勇気をいただいたかけがえのない1年でした。所属となった部署は、同じ年代の人も多く、今でも仲良くさせていただいています。これまで大変な思いで困難を乗り越えてこられた伊達市の皆様に、改めて敬意を表しますとともに、伊達市での1年間に感謝申し上げます。共に頑張りましょう。だべした。岩本拓さんの顔写真が掲載されています。